皆さんこんにちは、あるいはおはようございます。場合によってはこんばんは。いかいちか第218回目の放送がたった今、スタートしましたけれども、私はですねこのいかいちかの、メインパーソナリティを務める2人のうちの1人である、ノスタルジー鈴木というものなんですけど、いつも一緒にお送りしているもう1人の、まあ、代表、この番組を代表するパーソナリティもう1人いるんですが、稲村さんというですねパーソナリティがいるんですが、今日はちょっと収録に間に合わないと、収録ぜひ参加したいんだけどもちょっと間に合いそうもないということで、私ノスタルジーが1人でお送りしたいと思っております。第218回目の放送、本日は2015年のですね5月23日ですね。もう5月も下旬となっています。終盤に差し掛かってきていますね。5月ということで、5月というとまあ爽やかな季節というふうな印象を持ちますよね。6月に入ってきますと梅雨入りします、というわけでジメジメとしてくる、より気温は高くなるんですが湿度も高くなってきて雨が多くなる6月というのはジメジメして爽やかさを欠いた季節なんですが、5月はその前にですね訪れる、4月の桜をはじめとしたですね花が咲き誇る季節、それについて、5月もさつきがのですね花が咲くなど非常に華やかで爽やかな季節ではあるんですが、間もなく6月がやってくる、今日は5月23日ですけれども、すでにですね、九州地方、沖縄の方などでは、梅雨入り、が発表されていたとか何とかっていう情報をキャッチしましたけれども、私もこんな爽やかな5月、まだ爽やか、もうすぐ爽やかじゃなくなるかもしれないのがこの千葉県の市川市でも、そういう季節柄というわけでございますが、さて、実はですね、今日は23日、5月23日で金曜日なんですけども、明日5月24日土曜日なんですが、この日私はですね、千葉県の市川市のですね、JR 総武線の市川駅ですね、市川駅の南口にある、とある場所、アイリンクなんとかっていう名前が、アイリンクルームかなという名前がついてます。アイリンクのタワーというとですね、駅南口を出まして右手にある、45階建てのタワーを指しますが、それとは逆方向、南口に出てですね、左側、つまり元八幡方面の方にある、双子のビルの、元八幡寄りの方、その3階かなんかにあるですね、アイリンクルームという、多分会議室みたいなところだと思いますけど、そこで行われるですね、紙芝居で考える戦争と平和という題された、こういうイベントがあります。これアイリンクタワーの3階の方にある市川駅南口図書館のですね、ここを管理運営されている会社さんがあるんですが、この会社さんが主催者として確か名前が挙がっていたような気がしますけれども、こういう紙芝居を通じてですね戦争や平和について考えようというイベントが、明日の2時からかな、行われます。参加するには図書館の方に申し込みをする必要があるんですね。確か電話でも申し込めるはずですが、でですね、実はこのイベント、私は別に紙芝居の演目を演じたりするわけではないんですけれども、このイベントのですね司会進行を務めることになっております。はい。で紙芝居については2つの演目がありまして、1つが、当時、太平洋戦争開戦の時にですね、1941年の12月当時、その当時子供だった、男の子、4年生だった当時4年生の時にその開戦、太平洋戦争の開戦を迎えたというですね、そんな少年のその戦争体験記というものを描いた紙芝居が一編、それからもう一つがですね、日本で初めての、体の不自由な障害を持っている子たちのための学校があるんですね。そのですね学校で、のその学校の生徒たち、児童たちがですね、学童疎開というのは、太平洋戦争 の終盤にですね、確か1944年ですか、終戦の1年ぐらい前だと思いますけれどもにですね、小学校確か 3、4、5、6年かな、ちょっと忘れちゃいました。そのぐらいのですね、子どもたちを、都会の子どもたちを集団でですね、田舎の方に移動させて子どもたちだけで生活させる、先生が付き添ったりはすると思うんですが、親元離れて生活をするというようなこと、そういうのがあったわけですね、疎開っていうのが。 で、なんかそのそれをこう描いた、お話というわけです。まあ、この2つの紙芝居と、あと、その以外にもですね、まあ、実際の、この市川市におけるその何ですか、戦争の、まあ、エピソードというか、そういう話などについてお二人からのお話があるというわけですね。なので、いろいろと盛りだくさんの内容になっていて、その全体のですね、会の司会進行とかを担当するというわけです。先週、週でいうと、まあ今週に当たるんですかね、日曜日なので、日曜から土曜までが1週間だとすると、この前の日曜日はですね、私はこれは南京都の方で、明日の市川っていう、こちらはそのテーマとしては、まあ、カーボンニュートラルとかですね、その日は、まあ、主にその建物建築のですね、在り方をいろいろとこう中心にお話が進んできましたけど、まあ、断熱性が高い家、窓、そういった窓とか壁とか、お断熱性が高いような状況にすることによって、まあ、使用するですね、エアコンなどの、稼働を減らして、一方壁とか天井、屋上とかに、太陽光発電用のパネルを設置することでエネルギーを生み出すということにもすることによって、まあ、環境に優しいというか、環境に厳しくない、環境にそれをすることで優しくなるわけじゃないんですよね、多分今よりは相対的に優しいけれども、まあ、環境負荷を減らすというような方向転換を、そういうふうに住まいの形を変える、少し変えることで変えていこうというような、そんなお話なんかがあった、明日の市川ボリューム2というイベントで、まあ、こちらでは司会はしてませんけれども、私はですね、こちら主催は市川市さん、市川市のカーボンニュートラル推進課というですね、ところなんですが、私はまあ、冒頭で15分ぐらい、そうですね、15分弱お話をしたわけです。なので1週間を置かずにですね、別のところで今回は同じ市川市の中で行われる、まあ、イベントのですね、今回は司会を務めると。でテーマは戦争と平和と、この前回は今生きている私たちが市川市でこう住みやすい、暮らしやすい、街づくりとか、そういうことをやっていこうということを語らう場でした。この明日の市川ボリューム2ではですね、もちろんそのカーボンニュートラルということで、二酸化炭素などのですね、の発生を抑制しようというような方向の話が多かったんですけど、それ以外にも、まあ、それに関連するお話がいろいろありまして、例えばですね、都市部でのその市川市でもこうあったりするんですが、都市部の緑ってありますよね。そのまあ、メジャーなもので言うと街路樹とかですけども、植え込みとかで、街路樹がですね、市民に事前に何の通達もなくですね、突然100メートルぐらいにわたってですね、伐採されちゃったというようなことが去年もあったりもしました。他にもですね、ある場所で工事が進んでいたんですが、それに伴って400本ぐらいの木が切られたりとかいうことがあったと。もちろん何か工事をするために必要だから木を切らざるを得ないということは、あるとは思うんですけども、まあ、例えば日本国とか、よく報道等されるもので言うとですね、神宮外苑のですね、まあ、神宮の森のその木をこう切るみたいな話がありますよね。まあ、これの是非を問うみたいなことはいろんなところで議論になるわけですね。様々な観点からそれは議論されているわけですけど、明日の市川の中ではですね、まあ、シンプルに、まあ、文明国というか、文明を大事に、文化とか文明みたいなものを大事にする国ではですね、木をどんどん増やして、植えていって増やしていくっていうことがむしろスタンダードであるみたいな感じ。例えば昨年オリンピック、パラリンピックが行われたフランスのパリですけど、パリでは、まあ、元々の街路樹は非常にその整備されているんですが、五輪の後にですね、街路樹を増やす方向に動いているとかいう話がありました。でこれを聞きながら私もですね、まあ、それはまあそうだよなっていうか、その住みたくなる街をこう作っていこうと考えるときに、まあ、そのまあ、もちろんそのなんかカーボンニュートラルがどうのこうのという話もあるんですが、例えば街にどんどん緑が増えている街ですよというようなこと、公園とかもそうですが、街中でこういろんなところに緑が多いですよ、でこれがどんどん増えていってるというような、例えばそういうことが そういう情報はですね、なんか住みやすそうだなというふうなことを考えるに足りうるですね、情報だなというふうに思いますし、ということを思って、そこには非常に、そういうふうにそのゲスト講師の方がおっしゃって、私もそうだなというふうに思ってですね、そこからいろいろ調べてたらですね、例えばパリもそうですけど、例えば、どこだっけな、ベルリン、ベル、イタリアのミラノのちょっと郊外にですね、ミラノにそのタワーマンションなんですけど、ミラノにタワーマンションってこと自体でって思うことも思うかもしれませんが、いろんな理由があって、ちょっと郊外にその再開発ということでタワーマンを作ると、でそこにもう、壁というかですね、そうですね、壁面とかにこう木がいっぱい生えているということですね。だから緑に覆われたタワーマンがミラノにあったりするというようなことだったり、他にもいろんなですね、例えばメルボルンでは、木を植える活動が盛んだったりするとか、本当にいろんな世界各国でそういうことをする、名だたる、みんながよく知っているような大きな都市とかでよく行われていると。つまりある程度その大都市では、人口が、日本もそうですが、日本以上に集中して住んでいるというケースも結構あったりしますけど、でそこで、ずっと、80年代90年代と各国で開発が進んで、車中心の街づくりがされてきたんですけど、そこからですね、転換して、最近急にというよりも結構前々からですね、転換して、樹木、緑を増やしていこう、緑がその土地を覆う面積を増やしていこうみたいなことが数値目標としても掲げられたりしていて、もう世界いろんなところで行われているという、そんな事例を、ネット少し調べれば出てくるわけですけど、そんなような話を、情報をこう私も明日の1日終わって次の日ぐらいからちょっと調べたりしておりました。明日はですね、戦争と平和を考えるイベントと、だけど疎開、学童疎開っていうのがあったことは皆さん、一回一回のリスナーの皆さんも知ってると思うんですが、なぜこれが行われたかみたいなことについても、明日のですね、行われるイベントではお話があると思います。いろいろですね、私もこういった戦争とか平和とかの話はですね、あんまり詳しい方ではなかったんですし、今もあんま詳しくないんですが、こういうイベント企画に参加するということになると、司会を務めますので、そもそもこの学童疎開っていうのはどういうものだったのかとか、そういうことにこう興味を持って少し調べたりして、事前に情報をインプットしておいたりですね、実際に、簡単にですけれども参加されている方に少し情報のインプットというか確認という意味で、そういうような基礎情報をお話しするという役目も、多少こうありますので、自分も少しこういう機会を持たせていただくことで、戦争平和について改めて一歩深く考えることになったかなと思ってます。でですね、少し先、5月がもう少しで終わって、6月の8日だったかな、6月のですね、最初のあれ土曜日だったかな、ちょっとこれも今曖昧になってしまいましたが、市川市ではですね、江戸川のほとりでですね、水フェスタと、水フェスタではですね、いろんな水にまつわる催しがあるんですが、 e ボートレースというですね、チーム制でそのボートレースというのが行われます。去年は確か季節外れの台風かなんかで中止になったんですけども、今年は天気が良ければ開催されるであろうこの e ボートレースにですね、フリースタイル市川のチームも参加すると。実はフリースタイル市川の仲間のようなチーム団体も参加するんですね。例えば自転車天国研究会こと点々研も参加しますし、あと市川プロギングというですね、走りながらゴミ拾いをするグループ、彼らも参加するということですね。みんなその水フェスタを楽しみにしているボートレースをするというのが6月の上旬であります。6月のですね、中下旬というか6月の20日になると、今度はこの6月20日はですね、確か金曜日かな、20日金曜日なんですけど、この日に、あれがありますね、久しぶりに行われますフリースタイル市川主催の、市会議というのがあります。第33回市会議が6月の20日に、行われる予定になっています。で、市会議はですね、今回は会場がですね、初めての試みとなりますが、初めてここで市会議を行いますが、あそこですね、葛飾八幡宮のですね、敷地の、中にあるというのか、脇にあるというのかですね、八幡市民会館かな、ちょっと名前、正式名称というか分からないんですけど、愛称はですね、 ニコットというですね、愛称が名付けられてます。まあ、最近今年になって何ヶ月か前にオープンした市の、建物ですね、2階建てのここのですね、お部屋を借りまして、ここで1会議を第33回1会議を行います。まあ、ゲストスピーカーがどんな方になるかというのはもう、ちょうど今夜か明日ぐらいにはですね、大体的に告知していこうと思ってますけれども、はい、ぜひ楽しみにしてほしいなと思ってます。そんな感じで、まあ、いろいろとイベントを、やったり、関わらせてもらったりしているという感じですね、私は。はい、実は今私ですね、千葉県市川市は元八幡の南口をこう歩きながらストリートレコーディングをしているんですが、私普段ですね、まあ、元八幡も結構来るといえば来るんですけど、実以前よりは来る回数がちょっと実は減ってるんですね。はい、だから今日元八幡にやってきましたけれど、今週、いつ以来かなという、まあでも週に1回か2回ぐらい来てるのかなという気がしますけどね。はい、で今ちょっとこううろうろしながらですね、このストリートレコーディングをしているということになります。はい、で今元八幡駅の南口ちょうど歩いてですね、今声優がスーパーマーケットの声優の近くにおりますけど、ここの声優も、2019年ぐらいに建て直しがありましたっけ、確か。オープンして40年ぐらい経った直後に建物自体を建て直しまして、で再オープンしたということがございましたね。声優、まあ、声優というその、まあ、日本を、まあ、当時今も今はそうは言えません、言えないかもしれませんが、かつてはですね、本当に日本を代表する流通小売業の企業の一つであったというこの声優という会社、もともとはまあ西武系列ですよね。はい、西武というと百貨店はまあ西武百貨店というのがありますので、西武グループというのがありますけれども、スーパーマーケットとして、まあ、西友ストアと当時は言っていて、まあ、西友という今の名前で、やっているというわけでございますが、今年のあれは何月です2ヶ月ぐらい前にですね、まあ、西友という会社は結構近年はですね、親会社がいろいろと変わっておりまして、ずっと長らくアメリカのですね、ウォルマートという世界最大の小売業が親会社だったんですけど、そこからまあ楽天さんの、グループに入りましたが、今はですね、そこからですね、さらに変わって、まあ、ファンドに変わりまして親会社が、でそのファンドからですね、移ったのがどこに移ったかというと、あれですね、トライアルという会社ですね、まあ、トライアルホールディングス、まあ、トライアルホールディングスというそのホールディングスがありますが、これはまあトライアルカンパニーという会社がやっているスーパーセンタートライアルというですね、まあ、スーパーセンターというのは何かというとウォルマートがそうなんですけど、西友とかイトーヨーカドーとかイオンの総合スーパーがそうなんですが、2階建て3階建て場合によっては4階建てみたいな風になっていて、でフロアごとに1階が食品関係、2階がその衣類の店が中心とか、そんな感じで多層階になっているタイプの総合型の小売業、いろんなジャンル のものをフロアごとに扱っているというのが、総合スーパーと呼ばれる業態なんですが、スーパーセンターというのはワンフロアでですね、まあ、だから日本ではあまり実はないんですが、トライアル以外にはあまりない、まあ、あるんですが、その、トライアルがその中で一番大手なんですね。だからまあ総合スーパーが複数のフロアに渡って店が売り場を展開しているのをワンフロアに展開しているという、だからホームセンターぐらい広いような売り場に、ホームセンターよりももうちょっと総合スーパーとかに近いような品揃えをしていると。で、まあ、日本の場合はですね、まあ、アメリカでもまあそうですけど、生鮮食品を含む食品がかなり扱われているというのが特徴的ですね。はい、まあ、そのトライアルがですね、西友を、まあ、買収したと。でトライアルというのはその九州福岡がもともとその発祥の企業なんですけども、まあ、で九州エリア、それから今ではですね、もう北海道まで全国に満遍なくではないんですけども、北海道にも店舗が結構あったりします。で企業の買収なんかもしながらですね、で店舗数をどんどん増やしていったんですけど、でただ関東西友の店舗が関東地方とかの、まあ、駅の結構駅に近いようなところ、商業地とかに結構あるんですね、駅前とか。でトライアルの店舗はそういうところにはほとんどないと。 まあ、一部ですね、あの小さいタイプの店はそういうところに出しているっていうのはあるんですが、基本的には郊外にですね、田舎の方にどんどんでかい店出すみたいな、まあ、千葉県でいうとですね、八千代緑ヶ丘かな、そういう高速鉄道、八千代緑ヶ丘の、近くにあるんで、まあ、そこはまあ駅前とは言わないけど、駅から徒歩7、8分ぐらいのところなんで、 いわゆる郊外ロードサイドとはちょっと違うのかもしれませんけども、でもまあ、ここはですね、かなり大きな店で、メガセンタートライアルっていうですね、メガ、あとスーパーセンターとはちょっと違う2階層になってるんですが、まあ、巨大な店なんですね。まあ、千葉県でいうとその市川市から近いところでいうとそんなところがあるんですが、ここを運営するトライアルという会社が西友を買収したという、そんなことがございました。全然関係ない、市川市とあんま関係ないんですが、ちょうど西友の店の前を通過しました。というか今もまたうろうろ歩きながら戻ってきたんですが、そのことを話したので、そこから連想しまして、最近こんなことがあったよという企業トークをしばし繰り広げたというわけでございます。まあそんなこんなで、まとまりのない話になりました。まあこれはいつものことですね。今日18回目ですけど、218回のうちの大体170回ぐらいはまとまりがない話をしてるかなと思いますけれども、はい、それではまたですね、近いうちにこの番組、次回の番組でまたお耳にかかりたいと思いますけれども、はい、皆さんこの週末、そうですね、まあ、人によっては華やかな生活に身を置くでしょうし、人によっては週末だからといってそう変わらない、この物価上昇の昨今ですね、まあ、渋い生活をせざるを得ない人もいたりする、あるいは好んでそういう生活を、華やかさをあえて排するですね、生活をする人もいるかもしれませんよね。様々でしょうけれども、まあその好きなように生活できるというのは非常に恵まれたことでもある、そんな生活をこの週末、平日ももちろんですが週末もできればいいなというふうに私も願っております。無責任にも願っております。というわけでまた、近いうちにお見にかかりましょう。ノスタルジー鈴木でした。